歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエキシング、特報メッツコーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。始まりました、歌う水道屋さん。ラジオを聴きの若い皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお聴きください。シンガーソングライター平田明宏でございます。というわけでございまして、もう秋もですね、どんどんこうちょっとずつですね、もう空気もですね冷たくなってきたりなんかしてますが、冷たくなっても、まあそれなりなんですけどもね、若干こう赤トンボが飛んでたりなんかしたりしてます。皆さんどんな感じで、秋をお過ごしになられるでしょうか。というわけでございまして、今日はこのなんていうのかな、雰囲気めちゃくちゃ女の子、我々のですね、バンドっていうかアコースティックバラードのですね、今や僕よりも注目度が高いっていうですね、可愛い子ちゃん来てくれてます。バイオリニスト高瀬ゆげちゃん、どうもこんばんは。
はい、こんばんは、お願いします。
はい、というわけでございまして、付き合いはだいぶあんねんけど、はい、初めての。
初めてです。
ラジオ出演で、はい、今日はね、いつもですね、バンドのですね、中心格をですね、世の中のおじさんのですね、注目の的をですね、かわいこちゃんがバイオリン弾くということで、おじさんとかはかぶりつきになってますけども、今日はですね、本来の、クラシックの、
はい、
宣伝をね、
はい、
したいということで、来ていただきました。
はい、
まあ、宣伝詐欺しとこうか。話盛り上がったら飛んでまうときあるね。
じゃあ先に
先しとこう。で、我々の仲間のですね、高須ゆげちゃんなんですが、今度9月の10日日曜日に、コンサートをね。
はい、そうなんです。
どこでですか。
心斎橋とか長堀橋駅の近くにあるんですけど、うん、はいはい、島の内教会という、綺麗な教会があるんですけれど。
こんなとこ教会あんの。
そうなんですよね。私も先週かな、うん、初めて、はいはい、そこで弾かせていただいたんですけど、とてもよく響く綺麗な教会で、
はい、
とてもいい感じです。
今、ね、今あれでしょ、はい、このどこだったかな、どこだった住所、長堀、
はい、
長堀ってなんかこうファッションとかおしゃれな街なんですね。
おしゃれですね。
なんかこう雨村の反対やもんな。
そうですね、反対側です。
反対側で FM 大阪とかある、あ、こらへんやろ。
うんうんうん、
違う
だと思います。
ですよね、だと思います。あんた行ったんよ。ほんで教会で、
はい、
で今まで知らんかったん。
はい、名前はよく聞いてて、よくクラシックされてるところなんですけど、今回初めて、
初めてで、
はい、弾かせていただきます。
で今度は、5人、
はい、そうなんです。最初一曲目は、は
い、五人林っていうところ。
最初は弦楽三重奏っていう三人で、はい、バイオリンとビオラで、
バイオリンとバイオリンとビオラで三人で始める、
ね。最初弾くんですね。はい、でその次に弦楽四重奏、これ皆さん多分ご存知だと思うんですけれど、
はい、
バイオリン、はい、ビオラ、チェロ、はい、という四人で弾くんですね。
は
い
は
い、
これは僕この弦楽は何回か僕を見に寄せてもら
ったね。あ、そうですね、はい、
そして今度は次はまた
次は、その次は今度はピアニストが入って5人で
豪華じゃん。
弾きます。なので 3,4,5 とこうだんだん人数が増えていくというのがこう、
はい、
今回編成が大きくなるとどういう風な変化をなるかっていうのと、今回その作曲家がドボルザークという、
はい、
この人だけを弾くという、うん、皆さんドボルザークってご存知なんですかね。
どうなんですかね皆さん。クラシックでそもそもなんか敷居が高いように思うじゃないですか。
そうですね。
でもね、どうなんですかクラシック
って。ドボルザークってすっごいこうなんていうかな、日本人がすごく大好きな、
う
ん、リズムがすごく多いんですね。
うん、日本人が好む感じ。
そうなんですよ。
例えば
この人実はすごくすごくてっちゃんでしてね、うん、てっちゃんってわかりますか、
鉄道マニア、
鉄道マニア、おんおん、もうものすごく鉄道が大好きで、うん、
はい、
もう毎日のように自分が住んでる、 駅、はい、自宅に近い駅にもう毎日通い詰めて、電車の時刻表を毎日調べて、もう地元の駅はもう何時にどの駅に着いてとか、
この方音楽家である前にあれなん、そのてっちゃんです、もともと好きやったの鉄道が。
そうなんですよ。
どっちが先なんや、この鉄道と音楽というか。
でもね、あの実家の目の前が駅だったらしいです。だからもう、生まれた時からもうてっちゃんなんでしょうね。
なるほどな。わかるんや、だから時刻がな、うんうん、次何来るとかな。
すごい、ずれて全部暗記を。
これドイツの方？
チェコなんです。
チェコの方なんですか。
はい。はい。そうなんですよ。それで、そのもう、うん、もう慣れ親しんだ、その鉄道の、汽車の、うん、なんていうかね、リズム、タンタタンタタンタとか、タンタカタンタカとか、すごいこう。
こう鉄道が
快活にこう、うん、
前にこう、はい、走っていく感じのね、
進んでいく感じとか、シューってこうあの、うん、
蒸気を
なるじゃないですか。
あ、はいはい、あ今あの高杉は一生懸命両手を上に天に向けてあのね、蒸気を出しました今。
見えないんですけど。
見えないっていうね。でその、そういう風景を
模写してこう音楽に、はい、生かして
ということは結構あれな、あの元気いい感じ。
そうですね。
大体全体的に、
はい、リズミックで、まああのちょっと日本人が下手すると阿波踊りになってしまうような、
うんうん、感じ。微妙やなそれ。
そうなんです。ダサいく、うんならないようにこうやっていくのがすごく難しい曲であるんですけど、うん、
間違えたら表現間違えたら出さなんの。
そうなんですよ。
はあ、
そうなんですよ。それでも
今ラジオ聞いておられる方ね、例えばそういうクラシックが演奏者のダサさにダサく演奏すると、うん、ダサく聞こえるという、うんうんうん、ごめんこれちょっと俺分からへんねんけど、うん、クラシックって何百年も前の音楽を忠実に忠実に表現するわけでしょ、うんうんうん、これね皆さんまあ言うたらプロなので、はい、その譜面読むのも当然そうだし、はい、なんでそんなに人によって変わるの？
やっぱり人種ですよね。日本人がやっぱりチェコの音楽を弾くってすっごい難しいんですよね。やっぱり踊りが違うじゃないですか。なんかもう舞曲とかが全然違ったり、こう、うんうん、
リズム感
そうなんですよ。もうあの私たちが盆踊りを踊って、はい、外国人に踊ってって言って踊れない。
普通に入れるような。
そうそうそうそう。そうなんですよ。リズム感も難しいんだけど。はいはい、私たち農耕民族なんで、うん、1、2、よいしょ、コーラ、
そういうことな
んって、2拍子じゃないですか。うん、だけど、やっぱり、あの、ヨーロッパの人で3拍子、ワルツとか、ポ、うん、ルカとか。
ツッチャー、ツッチャーみたいな、ね。
そんな感じのやつを、やっぱりこう、ね、それが普通に私たちが言うお盆踊りみたいな感じ、うん、普通に踊ってるので。う
ん、日本人はほんとダサいわけや。
そうなんですよね。なんかヨーロッパ。
あなた、音楽家としてはやっぱり日本の音楽ダサいの？
いや、日本の音楽はダサくないですよ。うん、日本人が日本の音楽をやればすごくかっこよくなると思います。
うんうんうん、ほんなら例えばな、うん、ちょっと話それちゃうけどごめん、はい、例えば日本人が、うん、ラップやってたりとか、うん、ジャズ歌ってたりとかすんじゃん、うん、はい、ちょっとやっぱり違和感あるの？
うん、やっぱりね、うん、やっぱりなんかこうジャズなんかは特にそうですけど、うん、やっぱりこう なんですかねノリ、うん、がやっぱり違いますよね。
ほ、ということはあのこ言えないですけど、うん、まあ言ったら外国の国籍の方が演歌を歌ってて、ちょっと俺はやめてって思うね。
うんうん、なんか日本の童謡とかを急にこう来日した人が歌うと、う、何これみたいになるのと一緒。
よくあるやん、うん、外国人の人集めてテレビで、うんうん、日本の歌を歌ってるカラオケ大会みたいな。俺ね、あれ違和感もんすごいあんねん。
うん、だから上手い人はすごい上手いでしょ。だからそれはもうこう掴んでるんですよね、リズム感を。だけど掴めてない人は、うん、えっていう、うん、
なるな
感じで。
それとそう、雪の降れへん国の人が雪の歌を歌ってもらってもちょっとどうなの、うん、と思う。だって我々雪見ただけで、そこになんかいろんなその雪という言葉、言葉だけじゃなくて、そこになんか切なさだとか、なんか今度、まあ別れだとか旅立ちとかそういうの感じるじゃない。
う
ん、
そうですね。
それを外国の方はそこはイコールに結べないのに、うん、そこを歌ってもらってもちょっと違うよねって思うのがあるんです。うんうん、それは僕は歌詞に対して、うんうん。で、リズムもやっぱ違和感ある。
あります、あります。やっぱりもう、チェコのこう、リズム感を真似るのはすごい難しい。
うん、だけど、クラシックって、そういう、要は外国での作家とかをそのまま何百年も継承してるわけでしょ、
うんうん、そうなんですよ。
ほんなら、チェコのあなたたちみたいなプロの、まあ言うたら演奏家たちは、あなたたちをどう見るんだろうね。
ね。
それ怖いよな。
いや、本当に怖いです。もう、絶対うまく弾けてないと思いますよ。ノリとか、こう、リズム感がやっぱり違うと思いますね。
俺一回こんなんって、英語のな、歌詞を歌った、うん、パッて、 アメリカ人らしき人がおっただけで、ちょっとやっぱり、あーっと
なりますよね。
ちょっと待ってって、俺ごまかしてるとこも若干あるよねっていうのが、バレバレになったら、うん、あ、そうなのや。だけど、汲み取るという作業はやっぱりしてるんでしょ？
うん、いろいろ、
チェコの方、勉強し、研究して。
見たりとか、ダンスとかを見たりとかしてますけど、うん、やっぱり培われたもの、生まれながらのものってやっぱりありますよね。
それを今度、この9月の10日は、この5人衆で。
はい。やります。
五人衆ってあるんですけどね。まあ、この5人で、はい、するというね。
そうなんです。
僕は何度か、高橋さんのコンサート寄せてもらってるんですけども、やっぱり教会が多いのね。
そうですかね。
大体教会ですよね。この前行ったのも教会。
いや、前回のはね、教会じゃないんですよ、ね。
あれ、教会ちゃうの？
違うんですよ。あれは普通の会館みたいな。
会館か。
まあ、中之島公会堂みたいな感じの、昔のこう建物。
その前はレストランでしたね。
あ、そうですね。
あれ、家族に人気あったんで、あの後のアフターの焼肉が、ステーキがね。まあ、今度ないですよ、肉ね。教会なんでね。で、これは、今度は9月10日は、はい、18時。
はい。はい、夜なので、震災橋で、まあ、一杯引っ掛けていただいて、その後にちょっと。
これ何時ぐらい、何時間ぐらい演奏されるんですか？
多分2時間あれば十分終わると思います、
ね。結構でもね、1曲これね、今プログラムで、はい、弦楽三重奏、波長長、はい、これなんていうの？
オーパス。
オーパス
74ですね。
オーパスってどういうことなの？
作品番号ってことですね。
なるほど。はい、74番。はい、B の、ドット。
148。
これはどういうことなんですか？
B っていうのはね、ちょっと私もよくわからないんですけど。
これどういうことなんですか？
これはね、オーパスっていうのは100作品番号で、その B っていうのは多分そのドボルザークが亡くなった後に、作品を全部こう、誰かがまとめて、くださった、
ファイリングして
方の頭文字が多分 B、
うん、あ、そうなんや、はい、でその179番目のアメリカというタイトルとか、
はい、
そういうこと
ですか？アメリカ、そうなんですよ。アメリカっていうのがこれ、ドボルザークがこうアメリカに行くんですね、なんていうか、大学の先生として呼ばれるんですよ、ね。
ほんで？
でも呼ばれるのはもう、なんていうのかな、もう電車を見たいからウキウキで、ウキウキで行くわけで、でそこで、まあ、初めて、アメリカのこうジャズをとか黒人霊歌とかを初めてこう、はいはい、耳にするわけですね。そうすると、それでこう
刺激されて、
インスピレーションがあって、そこからアメリカとか、皆さん多分新世界ってご存知だと思うんですけど、はい、よく今5時とかに、たーらーらー
らーらーらーらーらーらーらーらーら
ー、あれ新世界の2楽章なんですよ。
これね、はい、僕はぬかるみの世界っていうラジオでね、鶴瓶さんがやってた、うんうんうん、それの終わりの曲がこんなんかかってまたね、ましたね、新世界ですね。
あ、なんかね、こう帰りたくなりますよね、曲聞くとね。だから多分、ドボルザークは帰りたかったんでしょうね、チェコにね。
あれか、ちょっとこう、なんていうの、そういうの、故郷に帰りたいなっていう、はい、お母さん思い出したりとか。
そうなんですよ。ホームシックっていう。結構ホームシックな人なんで。
あ、そうな
ん？
怖い顔してんだよ、これ。
結局ね。
頭はちょっと、ハゲ上がっちゃってますけど、ヒゲが濃ゆくてね。
はい。
もうサンタクロースさんみたいな感じですけど。あ、そうなんや。
そうなんで、ホームシックでね、結局家族連れてアメリカに行くんですけど、うんうん、2年で帰ってきちゃうんですね。もうチェコがもう帰りたくて、帰りたくて。
だけどアメリカではアメリカで、その、要はすごい記者見たりとか、そういうの感動してるわけでしょ、
そうです、そうです。
で、ちょっと待って、新世界いうのは、ほんなら、この方がアメリカに行かなかったら生まれてないわけ。
そうですね。
それすごいな、
うん。すごいですよ。アメリカも、アメリカってこの弦楽四重奏のアメリカも生まれてなかったので、
うん。このアメリカっていうのは僕、存じ上げないけど、有名なの、は
い、すごい有名です。ドボルザークといえば。
聞いたことある？
聞いたことあるんじゃないかな、と思います。
あ、そうですか。う
ん、アメリカ。
楽しみやな。
はい。
はあ、僕は行きますから。
はい、ありがとうございます。はいはい、
僕とメンバーの大西修ちゃんは、はい、二人で行きますので、あ、そうですか。うん、そして、ピアノ五重奏曲第2番、はい、イチョウチョという、はい、オーパス。81番、はい。これはどんな？
これは、どんなんて言ったらいいですかね。
これはもう一番マックスのメンバーが入ってるわけですね。
そうですね。だから、ピアノが入るっていうの、うん、弦楽器だけだとやっぱり、ボリュームがね、全然こう、はい、ないんですけど、ピアノが一人入るだけで、うん、やっぱりもう、ほぼほぼオーケストラに近い感じで。
これさ、バイオリンって一緒に高さんとさ、音楽やらせてもらって思ったんだけど、はい、バイオリンって万能やな。
うん。そうですね。
だってさ、バックでも流れとっても全然かっこええし、うん、だからといって主役できんじゃん。
はい。
一本やろ、ほぼ。その、ね、単音でしょ。
はい。
すごくない？
いやー、いい楽器、ね。
これはすごいと思う。
はい、発明してくださった方は
すごいと
思う。ほんま
やな、うん、いやいや、ラジオをお聞きの皆さんね、ぜひこの高須ゆりえというこのバイオリニストね、人間性もいいし、で、可愛い子ちゃんですしね、彼女のそのからこう発する音楽をですね、聞いていただくと、多分皆さん、好きになってしまうという、思いますね。で、多分どんな形でもいいんですけど、まあ、きっかけを ね、
そうですね、
知ってる曲が聞くと、はい、なんかあクラシックってこれがクラシックやったんやと。
そうですね、意外と普通に CM とか、はい、テレビとかも流れてるので親しみやすいとは思うんですけど、なんかこう、うん、コンサートに行くっていうとなんかみんなこうきっちり服を着なきゃいけないとか、
このあなたのコンサートやっぱりきっちりせなダメですよ。
はい、いやいやいや、全然。
半ズボンとかダメですからね。
いやいや、
いいの？
全然大丈夫ですよ。
いいの？
はい。
うん。締め出されへん？これダメです
か？全然大丈夫です。
ネクタイしてませんよね、みたいな。
はい、全然大丈夫です。
大丈夫です。あ、そうですか。全然大丈夫です。
普通にも T シャツと短パンで。
あ、そうなの？
はい、お越しください。
もう敷居を思いっきり低くしてもらってます。
はい、全然大丈夫。はい。
なんか今回の、見せ場っていうのは、なんていうか、個人のプレイヤー、はい、てるじゃないですか。
はい、
妙楽さん、
あきら、あきらって読むんですね。
さん、
あきら、あきら、
あきらって読むの。
そうなんです。
すごいな。
なかなか珍しい
名字。あきらかなこちゃん。
そうなんです。
はい、そして高須ゆりえさん、それから
町谷みどりですね。
町谷みどりさん。
はい。
はい。これはバイオリンじゃないよね。
これね、ビオラですね。ビオラ。
ちょっと大きいんですか。
はい。一つっていうの？
なん
てい
うの？
一回り。
一つ。はい、これね、
はい、
大きさちゃうだけで弾き方一緒なん？ちゃうの？
弾き方微妙に違いますね。
微妙に違うの、うん、ビオラって。
やっぱり大きくなるので、うん、やっぱりちょっと違います。まあ見た目と弦が一本やっぱり違うんですね。一番バイオリンで細い弦があるんですけど、うん、はいはい、細い弦がなくて、一番音の高い弦ですね、
はい。
がなくて、それの逆に一番、うん、もう一本、低い方にもう一本、う
ん、はい、
弦があります。
低い方がもう一本弦がある。はい、え、5本あんの？
いや、4本。
あ、4あんの？
そう、うん。高い方がなくなって、バイオリンの高い方がなくなって、低い方が増える、
うん。あ、そうか、高い方はもうバイオリンに任せといて。
はい、そうです、そうです。
要は、低音をこの人が、ビオラが行くわけね。
アルトみたいな感じ。
なるほど。
はい。
ほんで、この BC。
チェロ。チェロ、大西さんです、はい。はい。
またこれあれやな、なんか、男子一人で、刻一点というか。
そうですね。はい、
そもそもやっぱプロの方。
はい、もちろんプロです。
そうです。
はい。なんかもうフリーで皆さん。
将棋しそうな人ですけどね。
真面目そうですけど
ね。
はい。
そうですか。そして、ピアニストの上田、はい、ゆかりさん。
ゆかりさん。はい。
やっぱこの人たちっていうか、まあ、高さんも含めて、衣装ゴージャスやな。
まあね、一応。
あれを見に行くのも価値あるよな。
ね、そうですかね。
もう冬の、うん、クリスマスの時なんかみんなこうベルベットっぽい、
はい、赤を皆さん着ますね、
なんかおしゃれでございました。今回入場料というのがちょっと説明してあげてください。
はいはい、一般の方が、2500円、
はい、
でまあ、当日だとちょっと500円アップなんですけれど、はい、で学生の方
3000円ね、当日はね、は
い、で学生の方が1500円、
はい、
で当日まあ2000円。
これなんか学生証みたいなのいるんですか？
あ、全然学生ですと言ってくだされば、
はい、
どなたでも。
なるほど。
あれ
いやいやいや、それはそうですよね。そんなまあそういうね、音楽にね、ちょっと学生証を見せてくださいみたいな。
そんなことはないの
でないですね。
はい、大丈夫です。
はい、で、チケット買いたい方はどうしましょう？
そうですね、どうしよう。どうしよう。
これでしょ？電話言うときます。
あ、電話番号、
これ具合悪いの？そうですね。電話、
あ、電話番号言ってください。
はい、
050-5242-4651、はい、にお問い合わせいただきまして、
はい、メールもちょっと一応言っといてください。これ何回か繰り返して聞けるんで、メールもちょっと
ありますよね。これどうやって言ったらいいの？これ。
はい、じゃあ僕言いますね。
はい。
はい、E メールですね。dvoragate.night.910@gmail.com ですね。
はい、
ちょっとこれをもう一度リピートして聞いてください。もう僕二度と用意いません。はい。
すごい。
というわけでございまして、
はい、
まあ、高須さんといえば、はい、教室も。
そうなんです。
持っておられて、はい、ちょっとその宣伝しとこうか。
そうですね。うん、大阪府内で、まあ、基本的に、
はい。
教えているんですけれど、うん、私出身が堺なので、はい、堺の方でも教えてまして、うん、あと大阪市内でも、うん、あのバイオリンの教室で講師をしていますので、もし
これね、バイオリン好きな人って、ね、はい、それどれぐらいでだいたい1曲弾けるのなんですか？
それどの曲弾くかによりますよね。
だってさ、ギターとかやったらフレットとかあって、うん、いいけど、バイオリンって印ないもんな。
そうなんです。バイオリンはね、ないんで、最初はこう、この音や、だよっていうのをシール貼るんですよ。だからフレットみたいなのを2、3個貼って、そこを押さえたら、その音が鳴るんだよ、みたいなのを。
だけど、微妙に生徒さんによっては、うん、やっぱりほら、耳がそれぞれ違うじゃない、感覚。
そうなんですよね。
思い込んでしまうってる人ともいるよね。
います、います。
そういうのって修正聞くの？
あのね、これね、うん、意外と不思議なんですけど、うん、音ちな方でも、うん、あのドレミをね、うん、まず歌ってくださいって一緒に歌ったりとかするんですよ、はい、そしたら取れるんですよね、はい、バイオリンって。ほうほうほうほう、不思議なんですよ。だからどういう風な音鳴らしたいかなってイメージするだけで取れるんですね、
うんうん、あ、そうなんだ、はい、僕はもうその例えばね、あのどうっていうのどういうのもどうやしどういうのもどうや、音痴やろ、どういうのもどうやん、言葉がどうやったらみんなどうに聞こえるのよ、
うんうんうんうん、
ね、絶対音感っていうのがいるんですよね、
はい、まあ、いらないです。弦楽器の場合絶対音感があると、うんうん、正直こういう弦楽三重奏とか弦楽四重奏とかやってる時って、うん、邪魔なんですね。
え、なんで？
すっごい難しい話すると、
え、どういうことなの、うん、分かってる人の方が無理なん、
うん、分かりすぎてると。
なんで？
和音っていうので大体構成されてるんですよ。
和音っていうのちょっとラジオ の聞いてる皆さんね。はい、例えば、ドミソとかね、
うんうんうん、
いうその、3個の音を一緒に同時発声するのを和音と言います。そうですね。
そうなんです。
で、それを
それが、うん、なんていうかな。難しいな。
難しい？
難しいな。ね。
来週にしようか。
なんて言ったらいいの、
う
ん、
いや、いいですよ。あんまり考えてると放送事故につながる。来週しましょう。
来週しましょうか。
はい、
じゃあ、
で、今日はね、この高須さんとね、いつも僕たちがね、
はい、
演奏させてもらってます、アコースティックバラードというか、弦楽器と、うん、今日はバイオリンとギターでね、
はい、
ちょっと、バイオリンの音をね、うん、聞いていただこうというような企画でございまして、はい、いつもCD をかけてるんですけど、今日は
生で、
うん、あんた準備してね、
はい、
いや、いつになったら準備するの、
喋らなあかんの
か、大丈夫よ、もう俺つないでるから、はい、というわけでございまして、なかなかですね、素敵な彼女でございまして、高須ゆりえさんと一緒にライブするようになって、うん、メンバーが練習を次いつやと、はい、今までそんなこと言わなかったら練習次いつしようとかいうね、特にムロッチね、もう大好きなのよね、うん、今日は、
はい、
まあ、夏の終わりっていうのもありますけども、はい、赤い花火という曲をね、はい、やってみ、生でね、
生で、
実は、はい、この番組で生演奏初めて、
お、本当ですか、本当です、記念すべき、
もうすごいね、僕はいつもあれですよ、横着してるというかね。じゃあ今日はそれを、
はい、
やっちゃいましょう、
はい、
平田明宏と高須ゆりえで赤い花火。夏も終わりね、寂しいね、僕にもたれて君へ迎えよう、二人過ごした夏休み、夢を追いかけた青い一ページ、浴衣艶やかたもと気にする君に妙に照れるね、君が大人に見える 君と巡り会えた奇跡の意味は、あがく夜空焦がす花火に似た情熱だから、来年も再来年も君と一緒にいたい。みんなもに映る光り君は目を細めてる、知れぬ未来を固く信じてる恋人たちの夜はゆっくり溶ける、夏も終わりね、寂しいね、僕に別れて君は行く、来年も再来年も君と一緒にいたい、君と巡り会えた奇跡の意味は、赤く夜空焦がす花火に似た情熱だから、来年も再来年も君と一緒にいたい、秋が来て冬を越えて春に歌を二人で、春に歌を二人で、はい、というわけでお聞きいただきました。ねえ高橋さん、もうこれでお別れなので、はいはい、来週また来てください、
はい、
というわけでございまして、今日はバイオリニスト高橋ゆりえちゃんを、来ていただきまして、はい、放送をお送りしました。ではもうお別れ、ほんまにおやすみなさい、
はいはい、おやすみなさい、
さよなら、
さよなら。